エズラ記の福音第5回、神の言葉で立つという主題で、エズラ記の5章と6章です。今日の主題の神の言葉で立つというのは、建築の建の方を使いました。というのは近頃ですね、ご近所に2軒新しい家が建ったんですね。昨日来た子供に聞いてみました。この2軒の家違うだろう？誰が建てたと思う？って言ったらですね、横にいた家内が大工さん実は私これ待ってたんですよ。だから家内はね、打ち合わせなしにこの嬉しいこと言葉を言ってくれたんだけど、子供の方が、まあ、それはそうだけどとかって言ってですね、文句言ってましたけども、まあ、正解は大工さんではなくて家主のご夫婦ですよね。はい、それでは第2問です。なぜ建てたんでしょうか。それはもちろん家族が幸せに暮らすためですよね。今日の箇所、エズラ記の第5章と6章には神の宮という言葉が10回近く出てくるんです。これは当然エルサレム神殿のことを指していますけれども、いわば神の家ですね。神の家は誰が建てるのでしょうか。当然神様が建てるんですよね。それを前回見ましたけども、4章のね、3節のところで、我々だけでイスラエルの神主のために建てるのですとバビロン捕囚から帰還した民は言ったんですよね。これはまあ非常に信仰的ですけれども、かなり気負った信仰だということがわかります。その結果、土地の先住民からですね、反発を受けていろんな妨害があって、神の宮の再建はもうずっと中断されていたということがあったわけです。まあ、そのような神の宮なんですけれども、神の家はなぜ建てるんでしょうか。それは神の家族が幸せになるためですよ。そのために神の家が建てられるわけですね。そういうわけで、この5章と6章には再開した神の宮なるエルサレム神殿の再建工事が完成した、そしてそのお祝いをしたといういきさつが2章にわたって書かれているわけです。普段旧約聖書は1章だけ見るんですけれども、ここは続いているので、今日は2章を一緒に見たいと思います。そしてその完成のことがですね、6章の15節にこんなふうに書いてありますよ。この宮はダリオス王の治世の6年、アダルの月の3日に完成した。日付まではっきりしているんです。これは大体紀元前516年の2月の半ば頃だということがわかります。まあ今からもう2500年以上昔の出来事になるわけなんですね。ということで今日のお話は神の宮の再建がなるということからお話をしたいと思います。そうしますとね、今日の5章のところでこんなふうに始まっているんですね。さて、預言者ハガイ及び井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの上にいますイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シャルテルの子ゼルバベル及びヨザダクの子エシュアは立ち上がって、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも、彼らと共にいて彼らを助けた。と書かれています。でもこれだけなんですよ。始まりはどんなふうなことを預言者たちが語ったのかということはここには記録されていないんですね。しかし大丈夫なんです。ちゃんとハガイ書とゼカリア書というのがありますね。そちらの方にですね、この時の模様がしっかりと書かれているんですよ。例えばハガイ書の方はですね、冒頭でこのようにあります。ダリオス王の2年6月、その月の1日に、主の言葉が預言者ハガイによって、シャルテルの子、ユダヤの総督ゼルバベル、およびヨザダクの子、大祭司ヨシュアに臨んだ。バッチリなんです。この時のことが、ハガイ書に書かれているということがわかります。先ほど、完成したのは、ダリオス王の治世の6年とありましたね。 でもハガイを通して神の言葉が語られたのはダリオス王の2年です。ですから4年前の予言だということがわかるんですね。どんなことが語られたのか、もうちょっと読んでみましょう。万軍の主はこう言われる。この民は主の家を再び建てるときはまだ来ないと言っている。そこで主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。それで今万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。あなた方は多くまいても取り入れは少なく、食べても飽きることはない、飲んでも満たされない、着ても温まらない、賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。神の宮がボロボロなのに、あなた方は自分たちだけいい板の家に住んでいる。で、どんなに収入が増えてももうまるでボロ袋に入れているようなもので、あなた方はいつまでたっても貧しい。よく考えてみなさいという言葉がね、ハガイによって語られたというわけです。何を意味していますか。さあ直ちに再建に着手せよという神様の言葉がハガイによって語られたということがわかりますね。もう一人ゼカリアもですね、同じようなことが冒頭にあるんですよ。ダリオスの第2年の8月に主の言葉が井戸の子ベレキアの子である預言者ゼカリアに臨んだ。こちらはハガイの2ヶ月後です。やっぱり4年前のことなんですけれどもね。で、ここで言われていることの骨子はですね、私に立ち返れ、そうすればあなた方のところに帰ろうというふうに呼びかける主の御言葉なんです。この2人の預言者を通した神様の言葉に人々は心を震わされたんです。奮起させられたんですね。ですからバビロン捕囚から帰還したイスラエルの民は妨害にあって中断していた工事を再開したということ。このように何年もの間放置されていた神の宮の再建ですけれども、勇気を持って始めたところ、そこにイチャモンをつける人が出てきたわけなんですね。こういうことが起きると必ずその横槍っていうのが入るわけなんですけれども、5章の3節から4節見ますとですね、川向こうの州の父立てないという人が査察を入れたというわけなんです。川向こうですから、ヨルダン川の向こう側、みんなは西側に住んでいるわけです。東側のヨルダンの方から知事が来てですね、誰の許可を得てこんなことしてるんだ、責任者は誰だというふうなことをですね、査察が入ったというわけなんです。その人の名前は怖いですよ。立てないですからね。立てさせない。なんかそういう、まあ、これは日本語でだけ意味に通じますけどもね、怖い名前の人だったんですね。それで、立てないさんは、時のペルシャ王ダリオスに対してですね、査察報告書を書いたというのが5章の最後まで詳しく書かれているんです。で、この査察報告書の骨子はですね、彼らは12年前にクロス王の勅許を得ていると言いますけれども、これは本当なのでしょうかという査察報告書だったんです。この報告書に対して書かれたダリオス王からの返事が6章の12節まで書かれています。で、この返信はですね、驚くべきものでした。確かにクロス王の勅許の文書が発見された。そしてその通りに資材や資金は全部国庫から支給するという内容だったんです。それだけじゃないんです。この工事を妨害する者は厳罰に処すという命令だったんです。驚くべき返信だったんですね。そして完成したのが先ほど見ましたダリオス王の治世の6年、アダルの月の3日だったということなんですね。ですからこの6章の後半、16節以降はですね、こうやって再建された神殿を奉献する奉献式の模様が書かれています。そしてそれから季節はちょうど杉越の祭りに当たっていたんですね。それでバビロン捕囚から解放された人々は、ちょうど古代の人々がエジプトの奴隷状態から解放された時のように、この解放の感謝を神様に捧げる杉越の祭りを行ったということなわけなんですね。これは本当に大きな喜びと感謝の時だったということがわかりますね。一 人々の心を満たした喜びと感謝の大きさ、これを朝日が丘キリストの教会の私たちは分かるんです。なぜか、実は私たちもハガイ書とゼカリア書の御言葉で励まされて、この教会堂を再建したからです。このことは何度も語っているんですけども、もう語っているからいいかなと思ったんですが、聖書の箇所をですね、今日の箇所をもう読んで祈るたびにですね、もう一度思い出しなさいという、そういうなんか迫りを覚えて、ここのところはっきり語らなくちゃいけないなということをですね、そういうふうに促される思いだったんです。私たちもハガイ書とゼカリア書の御言葉で激励され導かれた、これは大きいことですよ。ちょうど2500年以上も昔の出来事が現代にも起きているわけですからね。この教会再建指導というのは、平成元年に私たちが宮城県に仙台市に来ましたけれども、再建が始まったのは平成13年なんです。で、その始まり方、神様の始めることはですね、本当にね、有無を言わさないんですね。平成13年6月22日、一通の手紙が私のところに届きました。あなたは骨髄バンクドナーに該当しました。10年間登録してから何もなかったのに、そういうドナー該当の手紙をいただきました。これは11月5日まで東北大の大学病院に行ってですね、説明を受けるんです。で、こういう手順であります。99% 大丈夫です。でも 1% だけ死は覚悟してくださいって言われたんですね。でも11月の5日に連絡がありました。患者さんの都合でコーディネートを終了します。おそらく患者さんが亡くなったんでしょう。それが11月の5日でした。そうしたら今度12月11日にまた該当しましたという連絡が来たんです。それでまたもう一度同じ手続きですよ。大学病院に行って説明を同じように受けました。皆さんこれどう思いますか？私はね、死の準備をしなさいという、そういう見心に思えました。いわゆる就活開始命令です。で、いろんなものをですね、全部ゴミ処理とかなんか始めましたけれども、一つ大問題がありました。教会の不動産なんです。土地と建物、まあ、ずっと支払い続いていますけれども、この不動産だけはね、大問題なんです。ゴミ箱に捨てることができないんです。で、私がもし死んだ場合、万が一死んだ場合に、後の牧師はどうするという問題が、大問題がありますね。それで思いついたのは、この私たちに融資してくださった四ツ谷ミッションに名義を変更しようということを教会の人々に持ちかけました。名義変更ということは、要するに四ツ谷ミッションにまだ借金が残っている財産ですけれども、これを全部寄付しようということなんです。で、教会に諮ったら全員一致で OK になったんです。そして平成14年1月に四ツ谷ミッションにその旨申し込みました。そしたらミッションの方がちょうどいいですよということでですね、平成14年8月に名義変更が完了しました。で、この頃からハガイ書とゼカリア書の御言葉の洪水です。もうたくさんの言葉が与えられたんですけども、3つだけ紹介させてください。ゼカリア書からですね、こういう言葉が与えられたんです。また遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける、そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる、あなた方がもし励んであなた方の神主の声に聞き従うならばこのようになる。はあ、遠いところの人が来る、ああ、父か母が死んで財産が入る、そういうことかなというふうに思ったんですけど、わからないですね。でもそういう言葉が与えられたんです。それから8章にはですね、こういう言葉があったんです。万軍の主はこう仰せられる、エルサレムの街路には再び老いた男老いた女が座するようになる、皆年寄りの人々でおのおの杖を手に持って、またその町の街路には男の子女の子が満ちて街路に遊び戯れる。この民の残れる者の目に不思議なことであっても、それは私の目にも不思議なことであろうか。人々が満ちるというんですよ。そして老若男女いっぱい来ると。今確かに子供たちも押しかけてきますね。で、私たちも高齢になってますけれどもね、そういう状態がもう約束されていたんです。これは素晴らしいなと思いました。 それが8月以降の出来事なんですけども、11月、礼拝出席者はゼロになりました。教会員が全部去ったということじゃないです。まあいろいろな都合で、とにかく来れなかったんです。これは落ち込みましたよ。だってね、教会不動産が全部人の手に渡ったでしょ？ゴミも全部処理したでしょ？人もいなくなったでしょ？ものすごい落ち込みました。でもこの時に、今度はハガイ書からこういう御言葉が与えられたんです。あなた方、残りの者のうち、以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。まさしくそうです。財産も人も無に等しい。私はこの言葉を読んだ時に心が震えました。主はご存知だ。しかしその言葉はですね、このように続くんです。ゼルバベルよ、勇気を出せ。ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ、勇気を出せ。主は言われるというんですね。勇気を出せ。それが平成14年の11月の状態でした。平成15年1月に27年ぶりの昔の友達と再会しました。その友達はここに住んでいたんです。で、この部屋で再会したんです。そしたら彼が言うんです。これ去年の8月に建てたんだけど買ってくれないかな。無理だ。もう私たちは財産も全部手放してお金がない。だからここを変えるような状態ではない。いやいや、もう剣道式も済ましてあるから、このとこ教会に使ってくれるといいんだけどな、というので、まあ、こういう状態でって言った。で、そのミッションさんに尋ねてみたらどうなのとかって言うんですね。ミッションも金ないから無理だよ。でもいいから尋ねてって言うんですね。それでミッションに連絡をしました。そしたら返事が、とうとう動き始めましたね。何なんだそれは、と言ってですね。で、ミッションがこの土地と教会堂を購入するというふうに言ってくれたんです。以前にあなた方は寄付してくださった。今度はミッションが購入しましょう。で、それを教会として使ってくださいということなんですね。そして4月13日に今度その方からね、早坂さんというんですけれども、友達、引っ越ししていいですよって言うんです。引っ越ししてって、まだ契約もしてないし、お金も払ってないし、そんな引っ越しって言ったって言って、いや、いいですよって言うんですね。だから、ミッションに尋ねてみました。そしたら、本人がいいならいいんじゃないですかとかっていうので、私たちは引っ越しを開始しました。そして、その年、平成15年の4月20日にイースターになったんです。復活した朝日ヶ丘キリストの教会で、主の復活をお祝いしたんです。すごいなというふうに思いました。で、実際の契約は5月29日です。この時に売買契約を結びですね、ミッションがお金を払ったんです。私たちは6月28日に再建感謝礼拝というのをしました。この体験を通して学んだこと、それは神の宮は神の言葉で立つということなんです。私たちは何かをしたわけじゃない。御言葉にただ従って、その御言葉が成就していくということを体験したんですね。ある人は尋ねます。いや、御言葉が与えられたっていうけども、神の言葉ってどのようにして与えられるんですかって。皆さんも思ったことありませんか？いや、与えられたっていうけど、それ勝手に思い込みじゃないですかというふうに思うかもしれませんよね。でもね、皆さんご存知でしょうか。私たちは実は神の宮だと聖書は言っています。教会堂だけが神の宮ではないんです。神殿だけが神の宮ではないんです。パウロがはっきり言っています。これはレビ記に基づいてパウロが言っていることなんですけれども、あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。第一コリント書の3章16節です。私たち自身が神が共に住んでくださる神の宮だとはっきり言っているんですね。そして私たちはこの神の宮として御言葉によって御心で満たされるということが本当に大切なんだということなんですよ。で、私は経験的にこの御言葉が与えられたのは早朝のディボーションなんです。 目が覚めてからまず最初に御言葉を読む。その時にですね、ゼカリア書もハガイ書もですね、与えられたんです。この早朝のディボーションというのは、ダビデも言ってるんですね。ダビデもこんな風に言っています。私は朝早く起きて呼ばわります。私は御言葉によって望みを抱くのです。詩編の119編の147節なんですけれども、やっぱりダビデも早朝に神様の御言葉をいただいた人なんです。イエス様も朝早く起きて祈る方でした。早朝というのは神様が御心を私たちにくださる時なんですよ。で、今日の週報コラムのところをご覧いただけるでしょうか。憩いの右輪という文章がありますけれども、これはフィリップ・ケラーという聖書学者なんですけれども、羊飼いの人がですね、こういう文章を書いているんです。一般論であるが、羊のための水は主として三つの源から取られる。草の露、深い井戸、あるいは泉や小川であると言ってるんですね。草の露って何か。大抵の人は毎朝草に露がしっとりと降りているならば、羊は何ヶ月間でも、特に暑くない気候の時には実際に水を飲まないでも耐えることができるということを知らないと書いてありますね。キリスト者の生活の中で決しておろそかに見過ごしてはならないこととして、しばしば最も落ち着いた、最も確信のある、そして人生の複雑さに対処できる人々は、毎日朝早く起きて神の言葉を食べる人たちであるということがあるというんですね。そして最後このように結ばれています。この生死、反省、キリストとの交わりの時間が済んだ後、その人は心も魂も正気に満ちる。渇きは消え、心は静かに満たされる。本当にそうなんです。私、進学校で小グループの活動をしていた時に、この朝のディボーションということを学びました。本当にね、豊かな潤いを受けるんです。そして神様は、この時に多くのことを語ってくださるんですね。まさしく憩いの右輪なんです。そうやって潤される時にですね、神の御言葉が私たちを生かすんです。だから今日の主題を神の言葉で立つというふうにしたのは、まさしくそのことなんですね。人間は自分の思いのままに家を建てます。しかし神の宮は神の思いのままに建てられるときに祝福されます。だから神の宮なる私たちは、御心なる御言葉に満たされ、導かれて、祝福に生きるものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イスラエルの民がハガイ、ゼカリアを通して語られたあなたの御言葉に従って神殿を再建したように、私たちもハガイ、ゼカリアを通して語られた御言葉によって教会堂を再建していただく体験をしました。主の御言葉と御業は時間空間を超えて現代の私たちをも生かします。どうか日々御言葉に聞き従って祝福のうちを歩むものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Bye.
Oh.